ただいまから新約聖書テサロニケ人への手紙第2、3章6節から15節までを通して、締まりのない生活への注意と題して赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
説教題があまり聞かない題かもしれませんが、今日の聖書の読んでいただいた箇所に3回出てきます。締まりのない歩み方ということで、歩み方は生活を意味しています。先ほど来ご紹介しています午後の講演会のこととの兼ね合いも考えまして、聖書と経済の関係を今日は取り上げたいと願いました。まずお手元の説教用紙にありますように、一番目にありますように経済の意味についてです。英語、フランス語などで経済を意味する言葉はエコノミーということです。もともと新約聖書が書かれているギリシャ語の家を表すオイコスという言葉、これがもう一つの規範を表すノモス、この二つの言葉が合わさったものがエコノミーという言葉の語源です。ということは、家という共同体を立て上げていくこと時の規範にかなって活動することが、このエコノミーという言葉の元の意味でした。奥様方が、家計簿をつけながら、一家の切り盛りをしていく、そのことがこの言葉の元の意味の始まりでした。で、やがてこの家というのがギリシャの地域のことですから、当時の都市国家、何々ポリスと言いますね。例えばアクロポリス、このポリス、都市国家にまで拡大されて、国を立て上げるための物質的必要を満たす活動も含むようになったんです。ところで、日本語の経済という言葉はどこから来ているんでしょうか。昔の平成催眠という四文字熟語がありました。これもお手元に書いておりましたが、形成催眠というのは、世を治め、催眠、民を救うという意味です。世を治め、民を救う、言葉の成り立ちから言いますと、エコノミーという言葉は、家を建て上げるという個人的な色彩が強く、そこから始まり、経済という言葉は国を建て、国民の生活を成り立たせるという国家的色彩が強いということです。今ではこのエコノミーも経済もどちらも個人的側面も世界的範囲も両方含む、まあ、いろんな意味で使われているということが、言葉の説明として、最初に申し上げておきたいと思います。まあ聖書の言葉と関わっているということは、最初の申し上げたかったことです。では、この経済活動についての聖書の指針について、お話を進めます。聖書はそんなことまで書いてるんですかと思われるかもしれません。そうなんです。私たち人類を作りくださった神様は、私たちの存在、生活に関わる全ての原則を書いていらっしゃるんですね。くださっているんです。今日は時間が限られていますから、主に新約聖書を中心にお話したいと思うのですが、旧約聖書の経済活動指針を触れておかないと、その偏りになり、基本的なことが見落とされてしまいます。ですから、 まあ、旧約聖書については簡単に触れておきたいと思います。旧約聖書というのは、お手元の聖書の前半3分の2、66巻のうちの39巻の巻物で成り立っています。後半イエス様が来られてからの出来事は、27の巻物、27巻。これが新約聖書です。この旧約聖書は、主の民、イスラエル、ユダヤ民族とも言われますが、神様が全人類を救うために、そのパイプ役としてイスラエル民族をまず選ばれたわけです。で、救い主イエス・キリストは、このイスラエル民族を通して、この地上に来てくださったわけですが、その、主のためイスラエルの救いを約束したり、あるいは、イスラエル共同体という、その民族の形成を命じています。当然、経済行動についても、個人だけではなく、社会全体、イスラエルの社会全体が従うべき社会倫理としての経済的行動、基準も示しているわけです。まあ、これが現代社会、あるいは世界の経済的政策、原理に深い関わりを持っていて、人類の経済的営みっていうのは聖書が、旧約聖書が元になっているわけです。そのことを項目だけ挙げました。お手元の席のあたりに7つの項目を挙げておりまして、あまり詳しくは触れられないんですが、一つはですね、物質的経済活動を肯定する。お金の活動は あっていいんだ。当然だということですね。で、私有財産も持っていいんだという是認しています。で、神様は私たち人類に一人一人に、人生を委託し、働きを預けてくださっています。例えば命も才能も健康もいろんなものを委託してくださっているわけです。それに対して、ちゃんと管理しましたかという管理責任も問われています。四つ目には、当然神様第一ですよというんですね。預けてくださった神様第一で、預けられた私たちが一番ではないですよと。五つの目的の中で、リク・オーレン先生はスタートに、あなたから出発はしませんよ。神様からスタートするんですよということを言ったのは、そういうことです。5番目に、個人だけでなく共同体を立て上げるということと、それから6番目に、当然不正は禁止します。公正で正義によって経済的な活動はしなければならないというのは原則です。最後に、実会の10番目にまとめとして語られている貪ってはならないというのが、実は今でも一番大事な事柄として、経済活動の基本になっているわけです。旧約聖書のことをざっと見ました。またいつかあれば詳しく一緒に聖書で見ていきたいんですが、新約聖書はどういうことかというと、異教世界、つまりキリスト教信仰をする立場から見ると、それ以外の信仰を持った人々は異教の世界です。日本はまさに異教社会です。クリスチャンが 99% のクリスチャンでない方々の中に置かれているんです。そういう社会でクリスチャン個人の救いを示したり、異邦人社会で生きるクリスチャンとその家庭、また礼拝を共にするために集まっている教会の在り方を教えている。ですが、ここでクリスチャン個人の救いっていうのは何を救いというんでしょうか。今日は経済活動のことを話するんですけども、教会の一番中心的なあり方の中心は まず救いのことなんですね。で、今開いているテサロニケの手紙をお手元にある聖書の箇所で言うと、第2の手紙、テサロニケ、町の名前ですね、テサロニケ。その1章というところ、ちょっと1枚はぐっていただくと、太文字のこの番号は1、サイン数字は1章、章立てを表します。で、文字の一番上に小さい数字が書いてあるのは、どこを見たらいいのかっていうのを振り分けるために、後で付けられた節ですね。で、これの一章の五節を見ていただくと、そうですね。ここに、このことはあなた方を神の国にふさわしいものとするため、神の正しい裁きを示す印であってとあります。皆さん、私たちは人生終わると管理責任を問われます。ちゃんと管理しましたか？預けたものはちゃんと管理してくれましたか？そこに裁きが伴うんです。で、この裁きに、神様の正しい裁きに耐える人は一人もいません。正しい人はいない。一人もいないというのが聖書のその人間に対する評価ですね。誰一人正しい神様の裁きに合格する者はいない。この神の裁きからの救いを救いというんです。で、もう一つのことは八節でしょうか。その時主は、その時主はというのはですね、どういう時かというと、イエス・キリストがこの世界に2000年前に一度来られました。もう一度来られるということが、神の国を完成するために来られる。これがその時なんですね。7節の後半。そのことは、主イエスが炎の中に力ある御使いたちを従えて、天から現れる時に起こりますという。もう一度来る。その時、主は神を知らない人々や私たちの主イエス、主イエスの福音に従わない人々に報復されます。そのような人々は主の御顔の前とその道からの栄光から退けられて永遠の滅びの刑罰を受けるのです。永遠の滅びの刑罰がある。恐ろしいですね。こんなこと言いたくないです。思いたくもない。でも神様の視点から言うと、預けたものをちゃんと管理しないで勝手に天国に行けるっていうのは間違いすぎると思いませんかというわけです。神なんかあるもんかと、俺が神だと、こんな風に勝手に生きているものに対して、水も空気も太陽も地球環境も宇宙も全部いただいているのに、神なんかいないと言って嘘をいている私たち人間の生き方は、神様の裁きを受け、神様の懲らしめを受ける。これを刑罰と言います。これから逃れる人は一人もいないというんですね。ここからの救いです。で、神様は怖い方かというと、もちろん正しく清い、まあ、裁くときは当然、裁かれる方から見ると怖いんですが、神様同時に愛の神様で、救いたいと願っているんで、誰一人自分の行いでは救われないので、神は救い主を送ってくださった。それが八節にある私たちの主イエスというお方なんです。旧約聖書の中でイスラエル民族を通して救い主がこの世界に送られてくる、私を救い主を送ると数え切れないぐらい約束してくださった救い主が来て、私たち人類の罪を許し救うために来てくださった。ただ一人罪のない神の御子が、完全に父なる神の御子を行ったのに、私たちの罪人の罪を引き受け、背負い、代わりに十字架の上で神の、聖なる神の裁きを受けてくださった。これが、 信じる者、それを私のためですと受け取る人を救うという福音です。喜びの福音、これがここで言う福音です。気をつけたいのは、従わない人々というのはね、従うというのはなんか良い行いをしているように見えますが、そうではない。人は行いによって救われないんです。誰も神様の御心にかなう行いなんてできません。従うということも自分の力ではできないんです。ここで言う従うというのは、福音を受け取るか受け取らないかということなんです。私のために死んでくださったといういい知らせをありがとうという人は従うんです。いや関係ありませんという人は従わないんです。そういうことで、まあ良い知らせ、グッドニュースを受け取る人、今日洗礼を受けられた森本さんはありがとうございましたって受け取られたわけですね。ですからそれを神と人の前に公にしている。これは、あなたは神の裁きと永遠の滅びはもう神の御子が代わりに受けてくださったから、そこから免除されていますよ、天国行きを許可しますよということなんです。それを教会は洗礼という形でそのことを委ねられているわけですね。ちょっと救いということを詳しく話しましたが、今日は経済活動の話を一緒に見ていくんですが、中心的なことはこの魂の救いのことがまず前提にあるわけです。で、それをこの担当するところが教会のあり方ですが、同時にイエス様が再びここにおいでになって救いを完成されるときまでは、クリスチャンたちは何度も言うように異邦人社会の中で具体的な日常生活をしていかなきゃならないんです。そのためには経済行動に関する新約聖書の教えも個人的倫理でこう書かれていて、まあ、社会全体の経済活動に直接関係する社会倫理的なことは新約聖書はあまり書いてないんです。でもそれは新約聖書はそんなものいらないと言ってるんじゃなくって、最初に旧約聖書のことをお話したのは、旧約聖書に書かれている経済基準、社会国家全体に関わる基準をそのまま土台として引き継いでいるということがあるわけですね。旧約聖書の経済活動指針が土台にあって、新約聖書の個人的な経済活動倫理が指針が同時に語られているということ、まあこれが大まかな旧約聖書新約聖書の事柄だということです。クリスチャンがもう全体の中の一部分であるという、こういう社会の中では、聖書の経済基準をある部分は基本的なことは受け入れていますけども、完全に受けているわけではありません。だからクリスチャンは、神を信じるクリスチャンたちは個人として、家庭として、あるいはグループ教会というグループとして、聖書の経済基準に従って私たちはそんな風に生きていきます。で、同時にできれば社会が聖書のそういう基準通り影響を受けていくように努力するのがクリスチャンの務めです。経済的な意味でも、世の光、地の塩となっていきましょうというのはそういう意味です。でもこれも大事なことですが、新約聖書はですね、イエス・キリストがもう一度来られるまでは、人間の努力によって社会全体をもう包んでしまうような信仰共同体は来ないと言っているんです。キリスト教国といえども、ヨーロッパもアメリカもだんだんそういう影響力は失われています。今ではむしろアフリカとか南米の方がそういう傾向が強いですね。だから、まあ、簡単に地上の聖書的な経済倫理が確立するということを夢見るよりは、一人一人が 聖書の基準に従ってイエス様を信じる人はこんな風に聖書通り生きているんだということを、まあ、見ていただくように努力することが大事です。これをまずの今は基本的なこととして、お手元の説教のアウトラインに6つのこの具体的なことを聖書の勧めを記しました。一番は勤勉の勧めです。私は上田さんと学園でお話したとき申し上げていいでしょうかね、社員訓練をされる時のことをちょっとお聞きしたんです。ご飯食べながらでしたが、話し方を説明するのに社員の皆さんに、はい喜んで、何か言われるとはい喜んで、さあやるぞ、ありがとうで、はっきりとお腹の中そこから声を出すという、これを指導されている。そうでしょうかね。勤勉の勧めだ、ね、何か言われたらはい喜んで、さあやるぞ、ありがとう、はっきりと大きい声で、これ社員のモットーだそうです。でこれは聖書にかなっていると思います。キリキリと行動し、まあ、ラジオ体操は形から入るのにとてもいいでしょうという形でおっしゃって、それからトイレ掃除をみんなで大事にするんだとおっしゃって、特に新入社員にはそういうことをするんだとおっしゃって、勤勉の勧めっていうのは本当にそうだなと思います。ところでですね、心の問題を新約聖書も大事にするんです。新約旧約聖書と同じように心の問題も大事にします。精神的宗教的なものも大事にします。同時に物質世界も大事なものと見ます。ということは霊肉二元論の立場を取らない、もう霊的なこと、信仰に関わることは大事で、物やお金に関することは卑しいことだというふうに思わないというんですね。これは清いことで、これは俗っぽいことだという世俗二元論の立場も取らないんです。目に見える物質世界の価値を十分に認めている。だからパウロは言いました、神が作られたものは皆良いもので、皆良いもので感謝して受けるとき捨てるべきものは何一つありません。また物質世界において勤勉に働いて自分自身と家族の生活のために日々の糧を豊かに手に入れるように進めています。自分の手で働いて生活の糧を得ることをもう蔑むどころか、それは良いことだと言っているんです。今日の聖書の箇所3章の11節12節もう一回言います。11節、ところがあなた方の中には何も仕事をせずおせっかいばかりして締まりのない歩み方をしている人たちがあると聞いています。こういう人たちに主イエスキリストによって命じ、また進みます、静かに仕事をし自分で得たパンを食べなさいと言っていますね。まさに何か宗教的で信仰深そうなことを言ってるけど、もう仕事の仕事はいい加減で怠けて他人の世話になってる人はこの時代いたようなんです。イエス様がもうすぐ来られるからもう仕事が手につかないというわけです。で、こういう人々に対して10節を見てください。私たちはあなた方のところにいた時にも働きたくないものは食べるなと命じました。働けるのに働かない人、生活保護を受けなくてもやっていけるのに受けるという不正受給をやっている人、この時代からいけないと言ってるんですね。で、クリスチャンでそんなことやってたらとんでもないわけです。で、6節に締まりのない歩み方をして、そういう人からは離れていなさい。で、それはね、 何の仕事もしないでおせっかいばっかりしている人たちの生活だというわけですけれども、もうクリスチャンとしても恥ずかしい。これはもう単なる愚痴やお願いではなく命令ですよとここで言っています。神様の命令です。で、だからクリスチャンがですね、神様の恵みに甘え信じるだけで救われるからといって信仰の美名に隠れてなんかね締まりのない生活をしていると、それは怠け者よありに学べと旧約聖書の神言にある通りなんです。だから、はい、喜んでさあやるぞ、ありがとう、はっきりとというそんな心構えで職場で信頼される人、クリスチャンはそういう人であった方がいいかなと思います。パウロはこう言います。あなた方のところで私は締まりのないことはしなかったし、人のパンをタダで食べることもしませんでした。かえってあなた方の誰にも負担をかけまいとして昼も夜も苦労しながら働き続けましたと。パウロは自分が勤勉に働いてますよということを言っています。この7節と8節だね。で、勤勉の進め、これが基本なんです。では次のポイントを見ます。富に執着しない。聖書の箇所を2箇所ほど書いていますから、また後でご覧になってください。この世の仕事は神の栄光を表すために大切なんです。でも仕事は大切なんですけども、神様以上に大切にしてしまうと偶像礼拝になります。勤勉は大事なんですけども、それを神様との交わり以上に大切にしてしまうと問題が起こります。だから私たちは勤勉に働きますが、まず主の日の礼拝を守り、主との交わりにこの日を大事に過ごす、これを旧約聖書の安息日以来大事にします。まあ、立法的な何かそうしなければならないということではなくて、喜んでそうせずに折れないという心でするわけです。日曜日の礼拝が大事だからというので、この経済活動に忙しいご夫妻も今日も朝早くから礼拝を守るために午後の講演会ではなく礼拝から出席してくださってる。まあこれはもうクリスチャンとしては当然ですが、でも職種によってはとても難しいですから、社会の中で責任もある仕事もありますから、私たちは日曜日に4回礼拝を守るようにずっと前から努力してきています。なかなかこんな教会少ないですよ、都会に行っても全国的にも。日曜日を大事にする、でも残りの6日間も召されたそれぞれの仕事に励むというのがクリスチャンのふさわしい生活のあり方です。日曜日の使い方と他の日の使い方は神の前に歩むという点では同じ霊的な大事な事柄です。だからもう金持ちのために仕事仕事仕事で、で神様を忘れてしまうということは良くないんです。だからイエス様は、愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる、そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのかと、この世の富に頼る金持ちの農夫にそう言っています。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りだと、私の魂を食えのめ楽しめという金持ちに対してお叱りをされたんです。頼りにならない富にではなく、私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神様に望みを置くように、物を買う人はそれを持っていないかのようにしなさいとも他の箇所で言っていますね。ああ欲しいものは買えた、もうそれに執着してしまって、もうそれが その心を囚われてしまうのは良くないよというんですね。いろいろこう気づかされることですね。富に執着しない。三つ目のことは何でしょう。何人にも借りがあってはならない。これはね、借金してはならないとは言ってないんです。もうあれが欲しいこれが欲しいからといって、もう欲望のままについついカードでローンが重んでしまって、もう日も幸もいかないっていうようなことになってはいけないよと言ってる。聖書は盗みを厳しく禁じているし、借金者は返すように勧めています。思いがけない不幸なことがありますから、借金は禁じていないんですが、借りたら返す、その用意はしっかりしなさいというわけです。これ生息人間論と言いますがね、家を建てるのには事業を展開するのにね、融資受けますね。これは聖書の言ってる原理でいいんです。クリスチャンが一般社会でそういうことをしているのに、街道を建てるときにそれは聖なることだから銀行融資は借りちゃいけないよという話になると、聖属人間論なんです。私たちは教会建てるのに借金しませんという教会があります。それはそういうお考えで結構なんですが、私は聖属人間論だと思います。もし銀行融資を受けなかったら、私たちはこの街道を30何年間も使ってこれなかったんです。私たちは聖書が教えている通り経済活動をして、借りたものはきちんと払ってここまでも来たし、これからもそうしていくんです。まあこんなことも参考にしていただきたいと思います。マックス・ウェーバーという有名な経済学者が、あのプロテスタンティズム の社会的倫理ということで、それが資本主義で消費における自己抑制しながら生産活動における勤勉によって結果として多くの富を蓄積するようになった、宗教改革以来そういう世界になっていって、この資本主義社会というものができてきたということを言っていますね。まあ、そんな意味でこのことを、本当に富そのものの蓄積を大事にすることは偶像礼拝だ、でも与えられた富を積極的に神と人のために用いることは大事だと言っています。これも右の手のしたことを左の人に知らすなということですか。私はたまたま知る立場ですので申し上げますと、上田さんご夫妻は個人的なその財産を提供して奨学金制度、上田メソッドを作って、特に神様に使える人々のために、進学生のために、この毎年多額の奨学金をこの提供していらっしゃって、東京キリスト教大学も大変その恩恵に預かったわけです。今も預かっているわけですね。何人にも借りがあってはならないっていう、あ、ごめんなさい、今あの申し上げているのは、あのこんな風に経済活動についての趣旨について、借りがあってはならないということについて申し上げました。では4番目の具体的な方針について見てみたいと思います。実はですね、旧約聖書は運命を不栄を地に見てよ、地のすべてのものを従いなさい、管理しなさいというふうに命じられました。でもう本当にそれは大事なことです。で、新約聖書はそれにしっかり立ちながら、一つはですね、自分の生活を整えるっていうことが大事だというんです。今日の聖書の箇所、11節、12節、もう一回目を止めていただくとね、乏しくなって人の世話にならないように、自分の生活はちゃんと整えなさいと。他の人に甘えて、自分が働くべき時に働かないのは良くないよと、働けるのに働かないのは良くないよ、自分の生活はちゃんとやりなさいということが第一の勧めなんです。二番目はね、人を助けるということが大事なことで、エペソ人への手紙はこう言ってるんです。困っ ている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨を折って働きなさい。何のために働くんだ？自分の生活をちゃんと整える。もう一つは困っている人を助けるためだって言うんです。お金儲けしていいんです。それは自分のためだけ、贅沢したいためだけじゃなくて、他の人をいざという時に助けるためなんです。人間は、霊と魂と体を三つの要素を持った存在だと、テサロニケの手紙、前の手紙で五章で言っています。で、だから、人を助けるという時に魂だけ助けたらいいっていうんじゃなくて、教会も個人も、物を持って具体的に助けることも必要なんです。だから初代教会は、主に捧げられた献金が、教会内の貧しい兄弟姉妹のために用いられたということがあります。まあ、こういうことが、現代の社会福祉の原点にあると思います。まあ、そのことを通じてね、捧げた人の喜び、受けた人の感謝が湧き上がって、全体として神様に対する賛美が教会の中で満ち溢れたということが新約聖書の中に書かれていますね。自分の生活をまず整える、人々の生活を立て上げる、そして神に仕える、これが具体的な奉仕のあり方です。そうして生きているでしょうか。5番目、みんなのために。これもですね、初代教会は最初イエス様来られるかもしれないし、貧しい人たちのために一緒に共同生活をしたんです。ごく短い期間です。質の働きの2章というところにありますね、有名な記録ですが、でもね、これは原始共産制をやらなければいけないということを聖書が言ってるんではなくて、やがてイエス様がやはり当分来られないかもしれないと思ったら元の生活に戻ったんですね。だから自分のこの資本や土地やそれの優勢をやめたんではなくて、それを持ったままで自分の他の人を助けるというあり方に変わりました。でも大事なのは心です。誰一人その持ち物を自分のものと思わず、すべてを共有にしていた精神、自分を含めすべての人のために、私の私有財産は最終的にはみんなのために用いられていくという心は失ってはいけないということでしょうかね。6番目に、神第一に生きる。今私たちは街道献金をしていますが、教会のためだけにではなく、教会に来ていない人たちのためにも、この町の人のためにも、多くの人々の救いのためにクリスチャンはそういうことをしている、経済活動をしている、献金をしている、神の御心にかなっていると思います。最後に、神の国とその義とをまず第一に求めなさいというマタイの6章のイエス様の黄金律はですね、まさにこの何をするにもまず神様を第一に、そうすることが個人のいろんなことも祝福されていることだというふうに言っています。ここに書いている聖書の箇所を読んでいただくと、そういうことがよく分かってくると思います。新約聖書は人々が経済活動の源も、そして究極の目的も、実は神様から来て神様に返すことだということを意味しています。全ては神から出て神に返っていく。直接的な目的は自分の生活を整える、人々の生活を支えてあげる、そして神様から任された世界を管理する、それが私たちの経済活動で、それが神様に喜ばれることになります。10節にありましたので、もう一回、 働かざる者、食うべからずというのは、あのパルプスの言葉というのは実は聖書から来ているんで、まあ違った意味で使われているんですけど、マルクスのお父さんは牧師でしたね。で、本当の意味でいくと、この私たちはしっかりとこの働けるんだったらしっかり働きましょう。そして本当にダラダラといい加減に生きていくんじゃなくって、本当に明日のことは心配しないで、与えられている今日を精一杯見て、主の技に励んでいきましょう。そんなことを聖書は語っています。で、そういうことを守らない人に対しては、あんまり付き合わない方がいいよと言ってるんです。ね。そのことが、この中で、述べられています。主に交われば赤くなる。14節にそういう人にはあんまり近づかない方がいいよと言っていて、でもその人を敵だと思わないで恥じるようになるためだと、15節に敵とは見なさず兄弟としてとありますから、まあクリスチャンの中で心得違いをしている人があれば、いつか気がつくだろうから、その時まで祈ってあげて、自分で恥ずかしいと思うようになるだろうから、まあ、心に覚えて、心に留めて、ちゃんと正しい信仰生活のあり方に戻ってくるように祈ってあげなさいとこう言ってますね。日本の教会で前は教会行ってんだけど、今はもう行ってないよという人もたくさんいますから、そういう人たちを裁くんではなく、その人たちが本当のあり方に帰ってくるように祈ってあげましょうということでした。今日は、そういう経済活動のあり方を、基本的なことを心に留めて、午後の講演会に期待して臨みたいと思います。お祈りします。神様、私たちの生活が飲み食いのこと、お金の使い方に至るまで、あなたの御心にかなうものとなれますように。そして、自分のためだけでなく、人のために、社会のために、国のために、どうぞ良い模範になれますように。それ以上に、本当に私たちの魂が、神様との正しい関係になって、天国に入る備えもできますように、イエス様を救い主と信じることができるようにお導きください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。